Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verse 37.
ルカの福音書3章37節を開けてください。
The son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Kenan.
メトセラの子、エノクの子、ヤレデの子、マハラレルの子、カイナンの子。
The title of today's message is Methuselah, Enoch,Jared, Mahalalel, and Kenan.
今日のメッセージの題はメトセラ、エノク、ヤレデ、マハラレル、カイナンです。
Today's message is our 16th message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージ、その16回目になります。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学んだように、この血統はマリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of people's names to be boring, we must remember, as it says in 2 Timothy 3:16, that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
ケースなんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、テモテへの手紙第2、3章16節にあるように、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益であるということを知っておかなければなりません。
As we study these names, we can uncover very meaningful teachings.
ここに出てくる名前を調べるだけでも、とても意味ある教えを学ぶことができるんです。
The people we are looking at today cover a period of 1331 years.
今日見ていく5人の生きた年数を合わせると、なんと1331年になります。
In fact, Methuselah lived up to just before the flood, or maybe even died in the flood.
最初の人物、メトセラは、ノアの洪水のすぐ前か、洪水の時に亡くなっています。
Kenan was born when Adam was 325 years old.
カイナンですが、カイナンは、アダムが325歳の時に生まれているんです。
Apart from Enoch, who we'll look at in more detail a little later in this message, the others lived to be almost 900 or even more.
この5人の中では、エノク以外は全員900歳ほど、またはそれ以上生きています。エノクについては、この後詳しく見ていきます。
Imagine living for 900 years and the changes you would see.
900歳という年齢、そしてその間に目にする変化を想像してみてください。
How was life during all that time?
当時の生活とはどんなものだったのでしょう?
Did things start out reasonably peaceful and gradually get worse?
当時も初めのうちは物事が平安に進んでいたのに、だんだんと悪くなっていったために洪水となったのでしょうか。
We don't have all the answers, but what the Bible shows us is that God was in control of things, preparing the world through a family for the Savior to come.
すべての答えはわかりませんが、聖書が語っていることは、神様がすべてのことを支配され、やがて一つの家族を通して救い主を送られるために神様が準備されていったということです。
Another thing I want us to remember is that the people we are covering today are common ancestors for all humanity.
それから今日皆さんに 覚えておいてほしいことがあります。今日見ていく人々というのは全人類が共通して持つ祖先だということです。
So not only did good come from this line, but also everything else.
つまりこの血統から良いことが起こったというだけではなくて、他のあらゆることがこの血統から起こったということです。
In our own strength, there is no escaping the sinful nature.
人というのは自分の力で罪深い性質から逃れることはできないんです。
So let us now look at Methuselah, Enoch, Jared, Mahalalel, and Kenan.
ではメトセラ、エノク、ヤレデ、マハラレル、カイナンを見ていきます。
Firstly, Methuselah.
一人目メトセラです。
The second part of verse 37 says, Methuselah, the son of Enoch.
37節にメトセラのことあります。メトセラはエノクの子です。
There are two meanings of the name Methuselah.
このメトセラの意味は二つあります。
One is man of the dart or javelin.
一つは、矢の男、投げる矢のことですね。
And the other is when he dies, it will come.
そしてもう一つ、彼が死ぬときことが起こるです。
Of all of the people whose ages are recorded in the Bible, Methuselah lived the longest.
聖書に、人の寿命が記録されているんですが、そのすべての人のうち最も長寿だった人、これがメトセラです。
This doesn't necessarily mean he was the oldest person who ever lived.
でも、必ずしも彼が全人類の最高年齢の持ち主であったということには、ならないかもしれません。
What we do know from the ages of the early humans from Adam onwards is Methuselah died during the same year as the flood.
古代の人類の寿命の記録からわかるのは、メトセラは洪水のあった頃に亡くなっているということです。
Some Jewish commentators claim that he died 7 days before the flood, inferring it from Genesis 7, verse 10.
ユダヤ人の聖書の注釈者たちは、創世記7章10節を引用して、メトセラという人物は洪水の7日前に亡くなったと主張しています。
They also say that he was a preacher of righteousness along with Noah, warning people of the flood to come.
そしてこのユダヤ人の注釈者たちは、メトセラという人もノアのように、人々に洪水が起こることを警告した正しい説教者だったと思っています。
The famous Christian biblical commentator Matthew Henry, while noting the Jewish commentators, says there's nothing in the Bible saying that Methuselah was righteous, so there's also a possibility that Methuselah died in the flood.
でも世界的に有名なクリスチャンの聖書注釈者であるマシュー・ヘンリーは、聖書にはメトセラが正しい人であったとは書かれていないことから、メトセラは洪水中に洪水で亡くなった可能性もあると、主張しています。
In terms of biblical evidence, we have no answer on whether he was righteous or not.
聖書から分かるのは、このメトセラという人が正しい人であったかどうかの答えはないということです。
A lot of people like to think that Seth's line was totally full of righteous people, but then how does it explain Ham plus all of the evil in the world today?
多くの人たちがアダムの子供、セツの血統は正しい人たちであったと思いたがるのです。でもそれなら、ノアの子である、同じノアの子であるハムのことはどう説明がつくというのでしょう。今日世界にはびこる悪なんて、まるで説明がつかなくなります。
All we know of Methuselah was that he had the longest life recorded in the Bible, yet he still died.
メトセラについてはっきり分かっていることとは、彼は聖書の中にあって最も長く生きた人物であり、けれども彼は死んだということです。
It's a humbling thing that no matter how long we may live, unless we are raptured, there is no escaping death.
私たちというのは、いくら長く生きようとも、神様によって生きたまま引き上げられる敬虚の形を取らなければ、同じように死ぬということです。
Hebrews chapter 9 verses 27 to 28.
ではこのことをヘブル人への手紙で見ます。ヘブル人への手紙9章27、28節。9章27、28節です。
Just as man is destined to die once and after that face judgment,
そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。
So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him.
キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
While the name Methuselah might be synonymous with longevity, it's also a name that speaks of the certainty of death for all men.
メトセラという名前は長寿を意味するものなのかもしれませんが、人は確かに死ぬということを語っている名前であるのです。
In the end, the only thing that matters is our relationship with God through Christ.
私たちにとって問題となることとは、唯一キリストを通して私たちが持つ神様との関係だけです。
What will he say to us?
最後の時に神様は何と言われるのでしょう。
Will it be, depart from me, you evil doers, because I do not know you?
不法をなす者ども、私から離れていけと言われるのでしょうか。
Or will it be, well done, my good and faithful servant?
それとも、よくやった、良い忠実なしもべだと言ってくださるのでしょうか。
The choice is ours whether we follow him or just play games.
真に神様をフォローしていくのか、それともフォローするふりをしていくのか、その選択は私たち次第なんです。
Let's choose to follow him.
神様を真にフォローしていくことです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at Enoch.
では、二人目、エノクです。
The third part of verse 37 says, Enoch, the son of Jared.
37節にエノクの子とあります。エノクはヤレデの子です。
The name Enoch means dedicated.
エノクという人の名前の意味ですが、献身です。身を捧げること。
Enoch was dedicated to God.
エノクは 神様に人生を捧げたのです。
Even if all of these people from Seth through to Noah were righteous men, and it's a possibility, Enoch's righteousness exceeded the rest of them.
仮にノアを含むアダムの子セツの系統が全て血統が全て正しい人たちの集まりであったとしてもこのエノクの正しさは誰よりもはるかに超えたものでした。
Enoch had such a close walk with God.
エノクは神に寄り添って歩いた人です。
He's one of only two people in the Bible who didn't taste death. Rather, he was taken to heaven directly by God.
聖書にある死を体験しなかった二人の人物のうちの一人がエノクです。彼は神によって生きたまま天国へ引き上げられたのです。
The other person a similar thing happened to was Elijah, who was taken to heaven in a whirlwind.
もう一人はエリアです。エリアは竜巻によって天国へ引き上げられた人です。
Hebrews 11 verse 5.
ヘブル人への手紙11章5節を見てください。ヘブル人への手紙11章5節。
By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God.
これは謙虚のことですね。信仰によって、エノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。
At the time that Enoch was taken to heaven by God, all of his ancestors except Adam were still alive.
なんとエノクが天国へ生きたまま引き上げられた時、アダム以外の祖先は皆生存していたんです。
Was it a sign to them of what God will do in the future?
これは神様による将来へ向けたサインだったのでしょうか。
That is, remove the righteous unto himself before the destruction comes upon the earth.
つまりそのサインとは地球が崩壊される前に正しいものは神によって移されるというサインです。
For as the destruction in that time came in the form of the flood, the future destruction will come in the form of fire.
当時それは大洪水という形で起こったんですが、これからのち、つまり将来、この地球の崩壊という形は今度は洪水ではなくて火という形をとって起こります。
2 Peter chapter 3 verses 3 to 7
ではそのことを御言葉から見ていきます。ペテロの手紙第2 3章3節から7節です。ペテロの手紙第2 3章3節から7節。
First of all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires.
まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し。
They will say, Where is this coming, he promised? Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation.
次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか？先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないか。
But they deliberately forget that long ago, by God's word, the heavens existed and the earth was formed out of water and by water.
こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、
And by these waters, also the world of that time was deluged and destroyed.
当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。
By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men.
しかし、今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。
And let's turn now to Revelation chapter 3, verses 10 to 11.
ではもう一つ、ヨハネの黙示録3章10節から11節。ヨハネの黙示録3章10節11節。
Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole earth to test those who live on the earth.
あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.
私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。
Enoch had a close walk with God, and he was taken from this earth before the times of Noah.
Enoch は神に寄り添って歩いて、ノアの洪水の起こる前に地球から挙げられた人です。
Enoch, in some way, is the forerunner of those who belong to the true church.
Enoch はある意味真の教会に属する者たちの先駆けだったんです。
Those people who walk with Jesus, who have their mind set on the heavenly and not on the things of earth.
その者たちとは、この世ではなく、天国に心を向けてキリストと歩く者たちのことです。
Whose trust is in Jesus to be raptured up to heaven before the trials and destruction come.
キリストが世の破壊の前に、キリストを信頼する者を天国へと引き上げられると信じる者たちです。
Remember last week I said there was also another Enoch?
先週私は話しましたが、あのカインの血統、兄弟を殺したカインの血統にもエノクという名前の人物がいます。
He was the son of Cain, and Cain built a city and named it after this Enoch.
カインは自分の息子エノクの名前を取ってエノクという町を築きました。
That city was destroyed in the flood.
でもその町は洪水で破壊されたんです。
All what we have in this world will one day be destroyed.
私たちがこの世に所有しているものはいつの日かなくなるんです。
Let's not hold on to the world, but walk with Jesus, just as Noah's great-grandfather Enoch walked with God.
この世のものにしがみつくのではなく、キリストと歩くのです。ノアの祖祖父、エノクのように、神に寄り添って歩くのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Jared.
3人目、ヤレデです。
The fourth part of verse 37 says, Jared, son of Mahalael.
37節にヤレデの子とあります。ヤレデはマハラレルの子です。
The name Jared means a descent.
ヤレデの意味なんですが、転落です。落ちること。
There is little known about this patriarch.
このノアの先祖の人物については少ししか知られていません。
What we do know is that he fathered Enoch at 162 years of age, and then he lived another 800 years.
分かっていることは、彼は162歳の時にエノクの父親となって、その後800年も生きているということです。
So he was alive for a lot more time after Enoch was taken into heaven.
ですから、彼は自分の息子のエノクが天国へ引き上げられたその後も生存していたということです。
Probably Jared was given his name because it was in his time that the world descended into great wickedness.
ヤレデという名前が付けられたのは、当時、世の中が罪の中へと落ちていっていたからだと思います。
The world at the time was on a downward spiral towards self-destruction.
聖書からわかるのは、世の中が自滅へと急降下していったということです。
Man is sinful, and if left to his own devices without the fear of God, he descends further and further into sin.
人間とは罪深く、神を恐れず自分よがりになれば、どんどん罪の中へと落ちていきます。
Genesis 6, verses 1 to 5.
では、創世記そのことを創世記6章。1節から5節で見ます。創世記6章1節から5節です。
When men began to increase in number on the earth, and daughters were born to them,
さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、
The sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they married any of them they chose.
神の子らは、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。
The Lord said, My spirit will not contend with man forever, for he is mortal. His days will be 120 years.
そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは年齢は120年にしようと仰せられた。
The Nephilim were on earth in those days, and also afterwards, when the sons of God went to the daughters of men and had children by them. They were heroes of old, men of renown.
神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。
The Lord saw how great wickedness on earth how great man's wickedness on earth had become, and every inclination of the thoughts of his heart was only on evil all the time.
主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。
There are two common interpretations of the sons of God and the daughters of men in this passage.
この御言葉の箇所、神の子らという言葉と人の娘たちという言葉の意味ですが、これには二つのよく知られた解釈があります。
One interpretation is the sons of God are Seth's male descendants and the daughters of men are women descending from Cain.
まず一つ目の解釈は、神の子らというのが節の子孫の男性を指す、人の娘たちという言葉がカインの子孫の女性を指すという解釈です。
The other interpretation is the sons of God are angels who rebelled and left their heavenly abode to marry human women.
そしてもう一つの解釈は、神の子らとは神に背いて自分のいるべきところを捨てて人間の女性たちと結婚してしまった見つかいを指すという解釈です。
And people who interpret the passage this way say that God had to destroy mankind with the flood to prevent the angelic, that is demonic DNA, getting into the whole human race.
この2番目の解釈を取る人たちというのは、神様はこの悪い御使いたちの DNA が全人類に入るのを防ぐために洪水によって人類を破壊しなければならなかったんだと主張します。
Whatever happened before the flood, what we can see from the Bible is mankind had gotten into a very bad state.
洪水の前に何が起こったにせよ、人類は当時とてもひどい状態にあったのです。
They had descended from a position of living to glorify God into a very violent existence.
神に栄光を期すべき自分の立場から、自分の場所から、ひどいものへと転落したのです。
The name Jared is in this passage is a reminder to us that we live in a fallen world.
ヤレデという名前ですが、本当にこの名前は私たちが罪の世に生きていることを思い起こさせる名前です。
We all inherit the sinful nature.
私たちは皆罪深い性質を引き継いでいるんです。
Without a savior, we are hopelessly lost in our sins.
救い主なしでは、私たちはたださまよい続けるものでしかありません。
Let us be humbled by that and continue to place our trust in Jesus for our salvation.
このことをへりくだって受け止めれば、自らの救いのためにキリストに信頼を持ち続けていけます。
Amen.
Amen.
Let's now fourthly look at Mahalalel.
四人目マハラレルです。
The fifth part of verse 37 says, Mahalalel, the son of Kenan.
37節にマハラレルの子とあります。マハラレルはカイナンの子です。
The name Mahalalel means praise of God or God shines forth.
マハラレルという人の名前の意味は、神への賛美、そして神は輝き出る、神は輝き出るです。
When men live in God's ways, declaring His ways to others, there are often times when God's power manifests in the things that they do.
人が神様の道を他人に伝え、その神様の道を生きるとき、その人のすることの中に神様の力が現れてくることがよくあります。
As we live in God's ways, we do His work on this earth. When others see it, they may also worship God.
神の道を生きるとき、私たちはこの世にあって神のために働きます。そしてそれを人が見ることによって、その人たちもやがて神を賛美することにつながるのです。
We noticed how his son's name meant a descent.
それにしても、マハレルの子ヤレデの名前の意味が転落というのは興味深いことです。
As we read through the Bible and, also observe Christian history, it seems all too often that one generation is zealous for God, only to be followed by a generation that falls away.
聖書を読み通し、クリスチャンの歴史を見れば、神様に対し熱心に信仰を持つ者が一世代一世代だけで終わってしまい、その後続く世代が信仰から離れることはよくあるのがわかります。
It is a reminder to us that we all should know the Lord. We all should have a relationship with Him and not put our trust in our parents' relationship with God.
私たちは親が持つ神様とのつながりに頼るのではなく、私たち自身が神様を知っていかなければならないということです。
2 Corinthians 4, verse 6 to 7.
では、コリント人への手紙第2、4章、6節、7節を見てください。コリント人への手紙4章、コリント人への手紙第2、4章、6節、7節です。
For God, who said, Let the light shine out of the darkness, and make this light shine in our hearts, to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ.
光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。
But we have this treasure in jars of clay to show that all this all-surpassing power is from God and not from us.
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
When we have Jesus in our hearts, we have the light of the world.
私たちがキリストを心に持つとき、私たちは世の光を持ちます。
It is a treasure which we can shine forth to others that they may praise God.
それは他人へと輝き出ていく宝なんです。それによって他の人も神を賛美するようになるのです。
But we ourselves are just clay. The power is from God and not of our own doing.
でもその私たちは単なる土の器なのです。この力は私たちから出たものではなく神様から出たものです。
So often things go bad because people become proud and they think the blessings God gave them was because of their own efforts.
キリストを心に持っていながら、しばしば物事が悪く進んでいくのは高ぶりがあるからです。
It's happened over and over again in history.
歴史を通して繰り返されているのです。
Brothers and sisters,Let's continue to be humble and continue to remember we are clay.
兄弟姉妹の皆さん、いつもへりくだって、自分は土の器であることを覚えていましょう。
Don't fall into sin because of pride.
高ぶってしまって、罪に落ちていくことがないようにしましょう。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, I want us to look at Kenan.
では最後5人目です。 日本語はカイナンとあります。英語はケナンです。ごめんなさい。
So from the sixth part of verse 37 to the first part of verse 38, we read Kenan, the son of Enosh.
37節にカイナンのことあります。カイナンはエノスの子です。
The name Kenan can also be translated as Kainan.
英語ではカイナンをケナンと訳してとも訳します。
As we learned when we looked at Kainan 2 weeks ago, this name means Smith.
2週間前に同じ名前カイナンという名前を見ました。その名前の意味には2つあって、1つは鍛冶屋さんを指すスミスで。
That is, yes, Smith, making things from metal, especially weapons or possession.
鉄から、ものを作る鍛冶屋さん、特に武器を作る鍛冶屋です。
Today I want us to think about that from this name we are reminded that everything belongs to God.
そしてもう一つは所有物という意味があります。この、カイナンという所有物という意味を持つカイナンという名前ですが、この名前から、全てのものは全ての所有物は神に属するということを思い起こさせます。
For he made all things, and he owns all things. Yet part of his creation now is in rebellion to him.
全てのものは私たちのものではなく、神のもの。全てのものを所有されているのは神様だということです。そして、その神様が作られたものたちが神様に背いているということです。
Let's look at Psalm 24, verses 1 to 2.
では、詩編、最後の御言葉、詩編24章、1節2節を見ます。詩編24章、1節2節。
The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it.
地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。
For he founded it upon the seas and established it upon the waters.
まことに主は海に地のもといを据え、また、もろもろの川の上に、それを築き上げられた。
We might think that we can do what we please with the earth and the things in it, but we must remember it all belongs to God.
人間は、自分たちの住む地球、そしてその中に住むものを、喜ばせることができると思いますが、思うものですが、すべてのものは神様のものであることを覚えておかなければならないはずです。
He is the creator, he is the owner.
作られたのは神様であって、所有されているものも神様なのです。
We are only the stewards.
人とは世話役でしかないのです。
The question is, are we going to be good or bad stewards?
問題になるのは、私たちが良い世話役になるのか、悪い世話役になるかということです。
One day he will demand an accounting from us of how we use his resources.
いつの日か私たちは神様から神の所有物をどう扱ったか問われるのです。
Let us be faithful stewards who he will welcome into his eternal kingdom with well done, my good and faithful servant.
よくやった私の良いしもべよと、神様から永遠の御国に迎えられる忠実なしもべ、世話役となりましょう。
It is there we will receive our true eternal inheritance.
そこそ 私たちが持つ永遠の相続地なのです。
アーメン。
アーメン。